自分のために35のこと、その1、向上心を持つことも向上の1つ。人生では向上心を持つことが大切です。向上心とは、より優れたところに足をとする気持ち。現状に満足せず、より優れたところを目指して自らを高めようとすることのことを言います。自分のためにこうとする気持ちを持つことで成長が促されます。向上心を持つことは切実なので、目線がランクになります。積極的に知識を吸収できたり、チャレンジ精神が高まったり、などポジティブな効果があります。自らを高めようとすることがあるからこそ、やりながらにモチベーションも高まったりします。向上心は、未来を切り開く力の一つです。向上心のない人よりある人の方が、より豊かで充実した人生を送れます。向上心を持つことも向上の一つ。ここで大切なことがあります。まず、向上心を持ってください。まだ具体的な変化がなくて構いません。まだ向上も連絡もなくても構いません。実際に向上できるかどうかは後の話です。昨日と同じままで大丈夫です。大切なことは向上心を持つことです。何も向上していないと思いますが、違います。向上心を持つことも向上の一つです。向上心を持つことと思った時点で既に向上できています。表向きは同じであっても、内面ではポジティブな変化が生まれています。わずかではありますが、心が向上しました。この事実に気づくことが大切です。心が変化することで見える世界も変わる。向上心を持つことは向上の第一歩です。向上心を持ったら自分に足を送ってください。向上できたねと喜んでいい。心の中で向上ができました。既に向上心を持っている人もいるでしょう。そういう人は現状に満足せず、もっと強く意識するようにしてください。向上心が強くて怖いことはありません。向上心は成長力を示します。向上の意識が高まることもまた向上です。向上心を持ったら見える世界も変わる。一気に向上する必要はありません。コツコツ、少しずつ、一歩ずつでいいのです。一気にでも前に進めればよしと考えましょう。向上心の持ったら失敗や苦しい経験も成長の糧になることができるようになります。向上心はあなたの力に影響します。心が変化することで見える世界も変わります。見える世界が今より変わるのです。向上できるかどうかに関わらず、まず向上心を持つ。自分のためで30のこと、その2、相手の話を遮る人は信頼関係を築けない。相手の話を最後まで聞ける人が信頼関係を築ける。相手の話を遮る人がいます。話をしている途中も関わらず、急に遮って自分の話を始めます。相手上手だと思いきや、そのまま自分の話を話し始めます。あ、そうそう、この前ね。これはよくありません。気持ちよく話していたのに台無しです。相手は話している途中なのにトントンするでしょう。会話の雰囲気も悪くなります。相手が強引に動揺を起こしている状態です。話を遮られている真摯はいません。相手の話を遮ると、圧迫感を与えたり、会話のリズムが崩れたりして、相手に不快な思いをさせてしまいます。この人は自分の話が見ずれ、不信感を与えるため、相手は心を閉ざしてしまい、信用されなくなります。残念ですが、相手の話を遮る人は信頼関係を築けません。相手の話を最後まで聞ける人になる。相手の話を遮らないことです。相手の話を最後まで聞ける人になってください。相手の話が長くなってもニコニコしながら聞くことです。なんと、忍耐が必要ですが、コミュニケーションでは大切な人ならです。自分の話を最後まで話せると、相手に満足してもらいます。きちんと最後まで話を聞いてくれた、とあなたに根性を持つでしょう。今度はあなたが話す番ですと、しっかり話を聞いてもらえるようになります。コミュニケーションの合意が欲しいので、こちらも気持ちを話せます。こういう大した意味が働いて、相手もあなたの話を最後まで聞いてもらえるでしょう。会話のリズムも良くなって、話も盛り上がりやすくなります。話を最後まで聞かれることが、ないことができない人が多い。信頼関係を築くといえば、約束を守ること、責任を果たすことなど思い浮かべますが、それだけではありません。相手の話を最後まで聞けることも信頼関係の構築につながります。話が長いな、話がつまらなくて退屈だな、早く話が終わらないから、そう思ったときは正念です。話が長くてもつまらない話でも最後まで聞きましょう。相手の話を最後まで聞くことはコミュニケーションの基本なんです。にもかかわらず、意外とできない人が多い。自分が大丈夫と思う人でも一度振り返ってみる必要があるでしょう。人は誰でも話したないです。相手の話している最中でもつい話を遮って、やや自分の話をしないです。そんな中、話を最後まで聞いてもらえると、相手からこの人は信用できると思われます。もはや感動に対します。相手の話を最後まで聞ける人が信頼関係を築けるのです。相手の話は途中で最後まで聞く。自分のために30のこと、その3、かっこつけるのはかっこ悪い。かっこつけないのはかっこいい。かっこつけるのはかっこいいとはありません。むしろかっこ悪いことです。かっこつける行為は自分の余裕を見せようと定裁を整えることです。マナーとして身だしなみを整えればいいのですが、それ以上に身だしなみを見せるのは要注意です。かっこつけない心には裏を返すと普段の自分がかっこ悪い、その自分には自信がないと言っているのと同じことです。良い良い自分をアピールするのはいいのですが、往々にして余計な力が入っています。どうだかっこいいだろう。私にごめんなさい。と言わんばかりの感じがあって恥ずかしい。そのためかっこつける人はどこかに不自然な様子があります。無理をしている様子があると痛々しく見えることも少なくありません。かっこつけるのは疲れます。つま先立ちが歩くのが大変なようにかっこつけながら生きるのも大変です。疲れることは長続きしません。一時的にかっこつけることはできてもずっと続けるのは大変です。長期的に続けるのはもっと大変です。無理にかっこつけるとその自分との逆も大きくなります。かっこつけていないことをどんどん困難の自分から添えていきます。無理に自分を叱ったところでそれ自分がしない姿であれば嘘の自分を見せることになります。かっこいい状態を保てているときはいいのですが、うっかり油断したときに大変です。本当はそんな姿だったのと驚かれうっかり嘘になれたときに違和感が大きくなります。どちら様でしたと本人など続けていないこともあります。では本当にかっこいい姿は何か。かっこつけないことです。すなわち自然体でいるということです。かっこつけないのがかっこいい。肩の力を抜いて余計な力は入れずリラックスします。無理に叱ることなくいつも同様の自分を見せます。その自分を大切にすると自分らしく生きられます。自然体を大切にするとその自分でいられます。普段の自分を見せていればいいので楽です。余計な力をリラックスする分伝えにくくなります。周りの目を気にしないのは強いことと自信があることです。自然体でいる人は周りがどんなようと構わないという考え方は潔くて自信に溢れています。きちんと自分を持っていて周りに流せない力があります。人目を気にせず自然体を大切にして貫いているのがかっこいい。その自分が好きなら自信があります。本人が自然体を楽しんでいるなら見た目関係なく最高に幸せです。無理に自分を見せて伝えるなら最初から潔くを見せて自然体でいることがいい。自分が好きということは人生で最も価値のあるチャレンジです。そこには本当の新しさがあります。無理にかっこつけず自然体でいることが本当にかっこいいのです。無理にかっこつけるのはやめて自然体を大切にする。自分のために30のこと、その4、かっこいいから磨くを持つのではない。磨くを持つからかっこよくなる。あなたには磨くがありますか？磨くは何か？こだわりや価値観のことを言います。もちろん磨くを持つのは個人の自由です。興味がない人も多く持たないからといってデメリットはありません。しかし磨くにメリットリアクは見てなくです。リアクがあると生き方の目玉で宣伝されます。人や行動に軸、流れ、生き方がかっこよさ、流れます。迷う場には悩ましい場面があった時、リアクがあればこうすればいい。と判断、決断がスムーズになります。誘惑に負けそうな時になっても、リアクがあれば抑止力となります。リアクはどんなことやってもいいのです。あなたにとってかっこいいと思えることをぜひリアクにしてください。嘘はしない。言い訳はしない。愚痴、悪口は言わない。汚い言葉は使わない。俺や感謝は思うだけでなく、きちんと口に出す。きちんと挨拶をする。嫌な人であっても声をかける。年配者、インク、偉い人には席を譲る。何事も10分前行動を意識する。お金の貸しはしない。仕事は理想なユースサービスを尽くす。迷った時は難しい方を選ぶ。言語一致を行える。たとえ小さな市役所でもきちんと守る。どれも当たり前のことに思いますが、正しい意味なんです。一つで構いません。一つであれば十分です。もちろん価値が3つあってもいい。一度決めたらそれを一生貫くようにしてください。子供が心がけるようなことであっても、それを徹底練習するために強い意志が必要です。行動や考え方がかっこよくなります。磨くは自分と約束ですが、資質することが欠かせません。磨くは人生に磨くの作用をもたらすのです。かっこいいから磨くを持つのではありません。磨くを持つからかっこよくなるのです。磨くのある人は美しい生き方が実現します。磨くを持つ。自分のために30のこと、その、何だか非があるという人は切実なのです。あなたの身近に何だか非があるという人はいませんか？普通は普通なのに何か非を感じる人。彼女は普通なのにどこか上品な雰囲気が出ている人。話し方も含めたも普通なのにどこかなく気を感じる人。きっとあなたの身近にもそんな人がいるはずです。何だか非があるという人には共通点があります。それは切実なのでいるということです。切実を出すとシルエットが美しくなる。切実を出すとシルエットが美しくなる。体の場合に整って全体の雰囲気が良くなるため、切実を出すだけで非があるように見えているのです。言葉遣いは普通でも切実を出すだけで非のある人に見えています。服装や形が普通でも切実な美しく見えていると、実は強要のある人なのかなと思ってしまいます。人間心理としてそう見えてしまうのです。ただ、切実とは言えたのではありません。服装を気にするように切実を気にしてください。身だしなみが慣れていても切実を出していれば非が出てくるようになります。切実を出すと少し痩せてみるようになるメリットもあります。あなたも切実を出すだけで何だか非があるという人になる。で、なるほどと思っているなら、人だと思って安心している場合はありません。実はここにあなたの非が良くなるポイントが書いています。つまり、あなたも切実を出すだけで何だか非があるという人になるということです。服装は普通で構いません。形に恵まれていなくても大丈夫です。相手のことじゃないなら大丈夫です。 少しくらい痛みが起こされても問題ありません。背筋をピンと伸ばしましょう。あなたが筋のある筋肉が働き始めます。背筋を伸ばすだけですから簡単です。特別な訓練も道具も必要ありません。背筋を伸ばすのはいいが、反ってしまうのは良くない。背筋を伸ばすときは反らないように注意してください。背筋を伸ばすのが良いとはいえ、反った姿勢になると自然に見えます。背中の筋肉も酷使するため使います。歩くときも背筋を伸ばした姿勢を意識しましょう。イメージとしては頭の上から一本伸びて吊るされているような姿勢です。周りからあなたを見る目が変わるでしょう。背筋を伸ばすだけで何だか筋があるという人になります。背筋を伸ばして筋を保ちます。自分を高める30の方法、その6、抗菌物より免疫力を高める方が大事。世の中には多くの抗菌物が散されています。抗菌とするものには有害な細菌が増えるのを抑える効果があります。抗菌シート、抗菌スプレー、抗菌ネット、抗菌カーテン、抗菌タブレット。抗菌の文房具もあれば、抗菌の家電製品もあります。文房具から日用品まで抗菌効果のあるものが増えています。世の中は抗菌のためのついた商品で溢れています。抗菌物を買い揃える人も多いことでしょう。切れ付きの少ない抗菌は欠かせません。抗菌物が増えれば増えるほど清潔を保ちやすくなります。抗菌効果のあるものを使うことが非常になって抗菌物に囲まれている生活を送っているでしょう。もちろん抗菌物も大切ですが、ここであなたに知っておいてほしいことがあります。抗菌物が増えるにつれて大切になることがあります。免疫力を高めることです。筋肉が増えないと免疫力の低下を得る。抗菌物が増えるにつれて無菌生活に近づいていきます。筋肉が増えないと体は免疫力を鍛える機会がなくなります。筋肉が鍛えないとどんどん免疫力が下がっていき、病気の体質になってしまいます。病気になりやすくなったり、病気が治りにくくなったりです。免疫力の低下は自然治癒力の低下もあります。体調不良がなければ生活に支障を来すことも少なくありません。免疫力の低下は自覚症状がないだけに怖い。痛みも不快感もなくトラブルが起こってそのリスクを実感します。抗菌物に頼って無菌生活を送っていると後から失敗しようとなるのです。抗菌物を利用している人と免疫力の向上を意識すること。もちろん抗菌物を利用するのはいいのです。抗菌物はいいですが、きちんと免疫力のことも意識してください。抗菌物があるから大丈夫ではありません。抗菌物があるからこそ免疫力を意識しないといけないのが正解です。抗菌物を利用している人と無菌生活になりやすいため免疫力の向上を意識することが必要です。人と免疫力は切っても切れない関係です。抗菌物は素晴らしいですが、頼りすぎないことです。免疫力を高める4つの基本。きちんと免疫力を高める習慣を持ちましょう。免疫力を高める4つの基本があります。1、食事。2、運動。3、睡眠。4、ストレス対策。ボリューム1つではなく全てを行えるようにしましょう。当たり前のことかもしれませんが、きちんとできている人は意外と少ないもの。特に睡眠は最低でも7.5時間は確保したいところです。抗菌の運転を受けつつ免疫力に意識を持って鍛えていきましょう。抗菌物を利用しつつきちんと免疫力を高めておけば怖いものなしです。抗菌物を利用しても免疫力の向上を意識する。免疫力を高める生活を行える。自分を高める30の方法、その7、得意な分野がなければ作る。得意分野を作るのに遅すぎることはない。あなたには得意分野がありますが、胸を張ってこれが得意です。と言えることがあればいいのです。得意分野は未来を切り開くことになります。自信につながったり、仕事で生かされたり、周りからの尊敬を集めたりになります。得意分野のある人はすでに仕事や日常で生かされていることでしょう。願わくは現状のレベルで満足することではなく、どんどん磨いてもっと素晴らしい武器に変えていきましょう。未来を切り開くとしてますます輝くに違いません。さて、得意分野のある人はいいのですが、一方で得意分野がないという人もいるでしょう。落ち込まないでください。得意分野がなければ作ればいいのです。得意分野は後天的な要素。得意分野は後天的な要素です。才能や性格は先天的要素が大きい一方で、得意分野は後天的要素が大きいのが特徴です。努力することで新しく身につけることができ、トレーニングによって強化していくことが可能です。得意分野は世界一を目指す必要はありません。比較的上手にできる、比較的慣れているというレベルで十分です。必死で料理を腕を磨けば、料理が得意になるでしょう。料理して行わないレベルまで上達しているかもしれません。歴史を1年間コツコツ勉強すれば歴史が得意になるでしょう。歴史博士と言われるようになっているかもしれません。毎日毎日ランニングを続けていれば、マラソンが得意になるでしょう。1年後にはフルマラソンでサブを目指せるようになっているかもしれません。勉強やトレーニングをすれば、年齢に関係なく新しく得意になることができます。しかも、一つだけでなく努力しないでいつでも身につけることが可能です。人間の可能性は本当に驚かせますね。得意分野がなければこれから作っていきましょう。得意分野は何でもいいのです。仕事に役立つものでもいいですが、もちろん仕事に関係のないものであってもいい。完全な趣味や遊びも OK です。得意分野の習得は年齢を重ねてからでも可能です。学生はもちろん社会人になってからも作れます。人生の中盤を過ぎてから得意分野を作っていくことも十分可能です。完全に過ぎてから見せる得意分野は職が大きな輝きを見せるはずです。得意分野を作るのに遅すぎることはないのです。得意分野がなければ作る。自分の高める30の方法、その8、応援されないとできないことは好きなことではない。才能は応援されなくてもできることになる。応援されないとできない。もしそういうことがあれば厳しい現実をお伝えします。残念ですが、挫折は時間の問題です。それは好きなことではありません。才能もありません。応援しないとできないことはその程度ということです。応援されないとできないことは好きなことではない。応援されていることがいいのです。頑張ってね。期待しています。あなたならきっとできるよ。応援されると期待されていることがあり、嬉しくなります。応援のことに励まされたらお前やる気も湧いてきます。しかし応援されないとできないということは応援ならないができなくなるということです。応援されないとできないことは好きなことではありません。本気でやりたいことでもありません。背中を押されているから仕方がなくなっている状態です。応援されないとできないことは才能もありません。いくら頑張っても伸びしろが見えているので早めに息をするのがいいでしょう。本当に好きなことなら応援は必要ない。本当に好きなことなら応援されなくてもできます。あなたが好きな趣味を思い出してください。好きな趣味であれば応援されなくても普通にできるはずです。やる気を出そうとしなくても勝手にやる気が出てくるでしょう。誰かにやれと命令されなくても自分から進んでいくでしょう。何だなくても自然と集中してしまうはずです。誰にぶつかっても積極的に捜索をして何とか解決しようとするはずです。たとえ周りから邪魔されても命令となく好きなことを参考とするはずです。本当に好きなことなら応援は必要ないのです。応援が邪魔と感じることもある。意外なことですが、本当に好きなことなら応援が邪魔と感じることも少なくありません。応援されると気がして集中が妨げられます。期待に応えてはいけないプレッシャーなので気持ちが感じます。本当に好きなことは純粋に没頭したいので、何から予定しているか不要になります。人人生は好きなことに費やすのが正解。応援されないとできないことは早々にやめるのが賢明です。本当に好きなことはないからです。時間とお金、労力も有限です。気力、体力、精神力にも限りがあります。人生は長いようで短い。好きでもないことに人なりソースを費やしているとあっという間に時間が過ぎていき、気づけば年を重ねているでしょう。晩年、血まみれになってから本当に好きなことがなかったと気づいても遅いのです。人は人生は好きなことに費やすのが正解です。そのことがあなたも喜び、人生も喜び、神様も喜びます。充実感があって後悔もなくなります。応援されなくてもできることをする。自分のための30のこと、その9、ありのままの私とはそのままの私、何もしない私のことではない。世間ではありのままの私ということが流行っています。ありのままの私でいたい。ありのままの私を大切にする。ありのままの私でいる。映画、あなたを生きることでは、エルさんがありのままの私を求めているシーンがあります。エルさんは特別な力があり、なかなか普通の場所で普通に生活することができません。周りに迷惑をかけてはいけないので、必死に自分の自己の生活を送っていましたが、ある時点には訪れます。抑えていた自分の対抗さで外に飛び出します。見事に自分らしい力を実現するシーンが印象的です。エルさんの美しい力の中で影響を受けた人も多いでしょう。世間ではありのままの私ということが問題に持たれされています。ありのままの私ということは素晴らしいのですが、このことについて具体的な質問があります。ありのままの私という日々の場所でしょうか。ありのままの私をそのままの私、何もしない私として解釈するしかないます。これは違うのです。そのままの私ならそのままです。何もしない私なら何も起こりません。あんな長いものになってしまいます。ありのままの私をそのままの私、何もしない私と思っているのは大きな問題です。今すぐ考えを改めた方がいいでしょう。ありのままの私とは何か。ありのままの私イコールそのままの私、何もしない私ではありません。ありのままの私イコール自分らしく生きる私です。ありのままの私になりたいなら自分らしく生きることが大切です。ここで大切なのは積極的な行動が必要という点です。頭の中で自分らしくと思い浮かべてはいけません。あるいは思い浮かべては何も変わらず、ただ妄想ではあります。実行しているだけでもいけません。思っているだけで行動が出るなら自分の現実も何も変わりません。ありのままの私イコール自分らしく生きる私を実現するためにはきちんと行動することが大切です。自分がやりたいことをやる。自分の好きなことをする。自分でいることを大切にする。自分の長所を最大限に発揮する。周りに流さず自分の自己を持つ。世間の価値観ではなく自分の価値観を大切にする。もっと自分らしくなるように行動して実現させていくことが大切です。もちろん現実では自分らしく生きるのは難しい場合もあるでしょう。家族や仕事のこと、経済状況や健康状態などいろいろな都合や制約があってこのようにいかないこともあるはずです。100% 自分らしく生きるのは難しいですが目指しておりますということができるでしょう。少しでもいいので自分らしく生きるように努力してください。 物だけではないのではなく、きちんとアクションを起こすことが大切です。自分らしい生き方が一番幸せです。それが本当のありのままの私です。ありのままの私、のみを私に対する。そのままの私、何もしない私ではなく、自分らしい生き方の私として解釈する。自分のために30の方法、その10、決断力を鍛えたいなら、まず判断力を鍛えてはいけない。決断力を鍛えたいなら、まず鍛えておくことがあります。判断力です。決断と判断は似ていますが、全く別物です。判断とは物事について考えを求めて定めることを言います。決断とは一般のことを決めることを言います。判断と決断は似てきないものであり、役割も別なのです。決断は判断なってこそできるもの。私たちが何かを決断する前は、まず判断します。選択肢を選ぶ際、知識と経験を総動にして最適な選択肢はどれだろうかと考えます。試験の4択問題と同じ要領です。じっくり考えた結果、これが良いだろうと判断して、それを決断して実行に移します。判断ができるから次のステップである決断ができます。正しい決断には正しい判断が必要です。正しい判断ができるから正しい決断もでき、正しい結果をもたらします。判断しないまま決断するとどうなるのか。判断しないまま決断することも可能です。正しい判断のない決断は大きなリスクが伴います。いい加減な決断になるからです。判断しない決断は運が良い状態です。判断しないままの決断は素晴らしい結果をもたらすとは分かりません。むしろミスや失敗を招き、不幸になる可能性があります。判断力を鍛える2つの方法。決断力を鍛えたいなら、まず判断力を鍛えましょう。物事の真理は全部を見極められるようになることです。判断力を鍛えるには次の2つの方法があります。1、様々な情報を見つけること。まず様々な情報を見つけることが欠かせません。判断のもとの情報がなければ判断のしようがありません。書籍、雑誌、インターネットなど様々な媒体を通して学んでいきましょう。経験も大切です。様々なことにチャレンジして経験を増やしていきましょう。成功体験だけでなく失敗体験も貴重なはずです。痛みになることで教訓になります。情報が豊富になることは判断材料になるため、正しい判断がしやすくなります。2、自分の頭で考える習慣をつけること。普段から自分の頭で考える習慣をつけることも欠かせません。判断には考える者が求められます。考える者は普段考えない人がやれと言われずできるものではありません。自分の頭で考える習慣がない人がいきなり判断を求められても言葉に詰まります。豊富に知識を身につけても知識をうまく活用できなければ意味がありません。判断には様々な基準や情報に基づいた総合的な考え方が求められます。視点を変えたり、視野を広げたり、発想を変えたりします。時は思い込みなし、ゼロベースで考えることも有効です。結局のこと、自分の頭で考えることが欠かせません。普段から自分の頭で考える習慣を続けることで、勝利が高められ判断力が鍛えられていきます。決断力を鍛える前に、まず判断力を鍛える。自分の頭で30の方法、その11、高尚な人間を目指すより低俗な人間を目指せる。高尚な人間を目指そうとしていませんか。もちろん高尚な人間を目指すのは素晴らしいことです。きちんと品格を兼ねている。姿勢と教養が磨かれている。人徳も人望もまずい。人間性が高く人格者。高尚な人間を目指せば周りが注目されるでしょう。素晴らしい、かっこいい、これをすると称賛されるに違いません。人は誰でも褒められたい、認められたいという承認欲求があります。夢を叶えるためにも高尚な人間を目指そうとしている人も多いのではないでしょうか。ここで注意したいことがあります。最初から高尚な人間を目指すのは大変です。高尚な人間になるのは言うは簡単でも実現は困難です。文化的、芸術的なものを身につけなければいけません。マナーや礼儀作法をしっかり身につけなければいけません。心と精神を磨き、人間性を高めなければいけません。人生経験を積み重ね、多くの困難を乗り越え、人格を磨かなければいけません。時間もかかり、努力も必要です。センスも退院も要求されます。高尚な人間を目指すのはいいですが、いきなり最初から目指すには何度か達成します。必ず、うまくいくとは必ず報われることもあります。挫折を招くリスクが高くなります。高尚な人間を目指すのもいいですが、もっと先に心がけたいことがあります。まず、低俗な人間を抑えるのです。マナー違反を抑える。卑しい情報は吸収しない。品を抑える行為を慎む。不快にさせる言動を抑える。不衛生な身だしなみに注意する。ネガティブな考え方を持たない。つまり、誰もやるように言ってもらえるということです。人は太陽に光の感情に敏感です。太陽の感情は一時的ですが、太陽の感情は記憶に必ず残ります。どれだけ恋が素晴らしくても、低俗な恋を目指すと台無しです。一旦、共感や信用を落とすと取り戻すのに時間がかかります。場合によっては、取り戻せない可能性もゼロではありません。そのため、高尚な人間を目指すより低俗な人間を避けることから始めるのが特策です。実際のこと、低俗な人間さえ避けることができれば十分な動きがないんです。人の人間として避けることなく、堂々と胸を張って生きていきます。低俗な恋を避けて余裕ができれば、次に高尚な恋を目指していけばいいでしょう。高尚な人間を目指すより低俗な人間を避けましょう。減点を避けることから始めた方が余計なトラブルを防げます。高尚な人間を目指すより低俗な人間を避ける。高尚な人間を目指すより低俗な人間を避ける。何度も断罪は見立てと優勝になります。言葉は正面的に言うつけたり、通知者があると気づけたり、会議させたり、通知者もあります。何度も断罪は聞かれてもストレスを感じるでしょう。言葉に落とし付けられ、会議に行くときは生きる姿が感じます。口の悪い人は距離を置きたくなるでしょう。ところが、ここでありがちなケースがあります。何度も断罪は見立てと、いつ自分の断罪が乱暴になっているケースがあるのです。人の断罪は見立てを気づけても、自分の断罪は無駄になっていることが少なくありません。普段は丁寧な断罪がきちんとできていても感情的になったことがない。むっとしたり、嫌がらせしたり、ついつい気が緩んで汚いことが湧いてしまうことがあります。これはよくありません。何度も断罪は見立てと、いつ意外と時間のないケースが少なくなります。自分の心の断罪を振り返ってみてください。何度も断罪が見立てであれば、自分の断罪もきちんと丁寧な断罪を行うことが必要です。辛いことや嫌なことがあっても、感情をコントロールして丁寧な断罪を徹底します。黙っているのが普通で、どうしても何か言いたいなら丁寧な断罪を表現することをお勧めします。一呼吸を置いて丁寧な断罪を言いたいでしょう。残念です。不愉快です。納得ができない。憤りを感じる。不満であれば、いかんということが適切でしょう。丁寧な断罪を表現することが可能です。何度も断罪が逆になって生きなしです。何度も断罪が見立てと、いつ自分の断罪も何度になっていないか考える。自分のために30のこと、その13、年齢を重ねるだけで自然と性格が悪くなるわけではない。年齢を重ねれば自然と過去の性格が悪くなる。そんなことは一度は聞いたことがあるのではないでしょうか。確かに年配者の多くは穏やかな性格の人が多くなります。ほっとしていて気分が落ちる、女の性格の方が多い。年配者の方からも若いことがあれば随分性格が悪くなった、いつの間にか性格が悪くなったなどの声が聞かれます。性格が悪くなるのは彼にどんな体力のデータ。なぜ彼の声で性格が悪くなったのでしょうか。まず彼の理由は彼にどんな体力のデータがあります。年齢を重ねていると体力が低下してちょっとしたことで使いやすくなります。特に今は体力が上がる感情の一つです。感情的になると体力が上がるためできるだけ穏やかで想像と豊かさに変わります。それがない性格としていることがあります。こういう話を聞くと年齢を重ねれば誰でも自然と性格が悪くなると思うかもしれません。年齢を重ねるにつれて自然と穏やかな性格に変わっていくように感じられますが、肝心なのはここからです。誰でも年齢を重ねるにつれて自然と性格が悪くなっていくわけではありません。現実を見てください。年配者の多くは周囲性格の方がいるですが、時々そうでない人も見られます。依然として、ただ年配者も少なからず存在します。公園も変わらず、何度も年齢を重ねた年配者を見られることがあるでしょう。年齢を重ねれば自然と彼の声で性格が悪くなると言いますが、実のところ半分は本当であると半分は嘘です。何もしないでもっと年齢を重ねられれば周囲性格になるわけではありません。大切なのは人生経験。なぜ年齢を重ねるにつれて彼の声で性格が悪くなるのか。大切なのは人生経験です。人生では様々な経験をすることが欠かせません。生きている時間がないと様々な人生経験を通して人や世の中のことを知ることになります。成功と失敗、出会いとあれ、数多くの苦労や困難、世の中の移り変わり、様々な人生経験をすることで私の過去に経験がある、時にはこういうこともあるという場面になります。人の気持ちが分かるようになったり、物事に対する理解が深まったりします。自然と彼の声で器が広くなり、結果として周り性格になっていくのです。年齢さえ重ねればいいわけではありません。性格がなくなるためには様々な人生経験を積みながら年齢を重ねていくことが大切です。外に飛び出て広い世界を見に行こう。失敗を恐れず、どんどんアクションを起こしてください。人生経験の数を増やすことに課税はありません。狭い場所で満足するのではなく、外に飛び出て広い世界を見に行きましょう。様々な人であり、様々な経験を積んで、様々な経験を積むことです。挫折も失敗も何もかも全ては人生経験です。成功だけでなく失敗も経験しておくことです。明るい経験には楽しい経験だけでなく、辛い経験には苦しい経験も必要です。年齢を重ねることに人生は有限という実感が強くなり、生きているのではなく、生かされていることに気づきます。人生経験を積みつけて、ただの性格が悪くなっていくのです。様々な人生経験を積みながら年齢を重ねていく。自分のために30のこと、その14、人の悪口を言うのは NG。自分の悪口を言うのも NG。人の悪口を言うのは NG です。悪口は人を傷つける行為です。ましてや悪口をそれ最初の時間にするのは品格を損ねます。悪口を言われて喜ぶ人はいません。自分がされていないことは人もしないことです。悪口を言って自分がさっとして気持ちいいかもしれませんが、確かに変わりません。相手に聞こえないから大丈夫と思いますが大きな違反です。意外と本人に届くものです。悪い噂が届かないように悪口もまた小手で触っていき本人の耳に届きます。悪口を言えば言うほど人間関係が悪化します。そもそも相手に聞こえないから大丈夫という考え方がよくありません。 それは人に気づかれれば悪事を働いてもいいという考え方と同じであり、危険な要素を選んでいます。私は人さえ悪いことを選んでいますと公言しているのと同じことです。犯罪者を言うと言っても大げさではありません。悪事は重悪の一つ。仏教では重悪と呼ばれる十種の罪が定められています。1、殺生。2、柔道。3、大悪。4、盲導。5、規模。6、両絶。7、悪事。8、貪欲。9、死に。10、打点。悪事は重悪の一つです。仏教で重悪と定められているほど良くない行為であるとあれば、いかに危険の可能性があるか実感できるでしょう。人の悪事は禁止しましょう。さて、ここからが本題です。人の悪事を言うのがいけないが、自分で自分の悪事を言うのは許されるのでしょうか。ここがポイントです。自分の悪事を言うのもいけないのです。悪事であることに変わりないからです。自分の悪事を言うのも NG。自分の悪事を言ってはいけません。ちょっとした自虐ネタならまだいいのです。人を笑わせるために面白い自虐ネタを披露することがあるでしょう。自虐ネタは本気ではありません。あくまで遊びと冗談が混じっているため、悪影響はほとんどありません。しかし、遊びでも冗談でもなく、真面目に自分の悪事を言うのはよくありません。たとえ自分の悪事であっても、自分の一つを出すことになる。自分の悪事は人の迷惑をかけません。人の迷惑をかけないためにいくら言っても大丈夫と考える人がいますが、ここに落としがあります。悪事は悪影響は自分に向かってです。いわば言うことを自分を損ませます。自信を失い、尊厳が損なわれます。自己評価が悪くなり、自己肯定感もされます。次は自分のことが嫌いになってしまうのです。自分のことを嫌いになると、少子になるのも難しくなります。人の悪事を言わないのはもちろんのこと、自分の悪事も言わないように注意してください。自分の悪事であっても、自分の一つを出すことになります。人の悪事だけでなく、自分の悪事を言うのもやめる。自分のための30の方法、その15、体調の良しと健康の良しは別問題。健康に自信があって健康診断を受けない人がいます。体の問題は何もないから健康診断も必要ないけど、健康的な生活を送っていたら健康診断を受けなくても大丈夫だよね。体調がいいから健康診断を受ける必要はないけど、問題がないに決まっている。確かに違和感がなければ健康に問題がないように思えるでしょう。普段から食事や運動に気を使い健康的な生活を行っていれば健康を保ちやすくなります。体調が良ければ健康診断の必要性を疑問に思う人もいるでしょう。しかしこれは違うのです。自己感覚や自己判断の頼りにするのはよくありません。体調の良しやしと健康の良しやしは別問題だからです。体調の問題なくても体が迷惑できることがある。体調の問題なくても健康診断を受けたところ何らかの異常が見つかるのはよくあることです。高血圧や高血糖が見つかることは珍しくありません。普段から食事や運動に注意していても何らかの異常が見つかり再検査が必要になることもあります。水道や肝臓は別名沈黙の臓器と呼ばれています。水道や肝臓は悪化の初期段階ではほとんど症状がないためなかなか自覚が難しい現実があります。自覚症状が出始めた時はかなり進行している状態です。すでに手遅れという可能性もゼロではありません。こうしたケースがあることから感覚だけで判断するのはよくありません。体調の良しやしと健康の良しやしは別問題です。体調の問題なくても体が悲鳴を上げていることがあるのです。健康診断を受けると結果が数字ではある。年に一度は健康診断を受けましょう。体調の良しやしに関わらず健康診断は毎年受けるのがベストです。健康診断を受けたら体の状態が数字ではあります。健康診断の結果は少なくとも受けた時点の状態を確かめているのです。検査を受けてから結果を受けるまでに時間差はありますが、少なくとも1ヶ月以内には受けてくれるでしょう。自己判断とは違い、内部の専門機関による検査であるため信用できる結果です。健康診断の受診も検挙の一つ。自己感覚だけを頼りにするのはよくありません。健康診断では感覚や雰囲気だけではわからないことがあります。普段から健康を心がけているなら、体や不満だけでなく健康の意識を向けてください。年に一度でいいのです。体調の良しやしに変わらず、年に一度は健康診断を受けましょう。健康診断の受診も検挙の一つです。体調の良しやしに変わらず、年に一度は健康診断を受ける。自分のためる30の方法、その努力、子供の時間は避けるものではなく求めるもの。行動するときは友人と行動します。友人と電話で話して、お互いの友情を確かめ合います。恋人を作って愛を確かめ合おうとします。誰かと一緒にいる楽しさは倍増して、悲しいことがあっても安定します。こうして私たちは誰かと一緒にいる時間を積極的に作ろうとします。これは良いことに思いますが、実はここに落としがあります。人と一緒にいる時間が多いと、人になる時間がなくなります。私たちは寂しいから、子供の時間を避けようとします。自分のためたいなら、子供の時間は避けるのではなく求めなければいけません。人が本当に成長できるのは、人といる時間ではなく子供の時間です。誰かと一緒にいる時は、確かに楽しい人と過ごせますが、集中が周りに向かって自分を変えることができません。誰かと一緒に住んでしまうと、他人に流されてしまいます。気づけばこんなはずではなかったという人生になるでしょう。そうならないためにも、一日一回は子供の時間を作って、自分や生活を振り返ることが大切です。人になった子供の時間こそ、自分を変えることができ、成長できます。どっちも旅行も映画館長も、一人で楽しむ方が、いつも以上に味わいが高く感じられます。人になる時間が一日一回で全くない。自分のことについてじっくり考える時間は必要です。子供の時間は避けるのではなく求める。自分のための30の方法、その17、同じ靴を履き続けていかない。昨日と同じ靴を履くと、昨日の現在感を知ることになる。毎日履く靴を履きましょう。毎日同じ靴を履いていませんか。特別考えることもなく同じ靴を履くこともあるでしょう。特にお気に入りの靴は毎日履きたいと思うことでしょう。気持ちはわかりますが、人生を楽しくしたいなら同じ靴を履き続けていかないことが大切です。同じ靴を履き続けていかない理由とは、なぜ同じ靴を履き続けていかないのか。まず一般的な理由としては、靴の年齢化をされるという意味があります。一日に履かれる量はコップ1杯分に及びます。一日履き続けた靴は濡れていて乾燥させる時間が必要です。靴を休ませることで匂いや雑菌の繁殖を抑えることができるため、靴を長持ちさせることができます。靴の損なら、やはりおそらくあなたもご存知でしょう。しかし同じ靴を履き続けていかない理由はそれだけではありません。実はここにも重要な意味があります。それは一日を私に耐えるという意味です。昨日と同じ靴を履くと昨日の現在感を知ることになる。昨日と同じ靴を履くと昨日の現在感を知ることになります。それは悩み後悔です。靴の人と同じです。同じ靴を何日も履き続けるのは長時間労働させているようなもの。疲れが取り切れない靴を履くと靴は疲れがあります。まだ疲れが取れていないよ、もう少し休ませてよ。疲れが取り切れない靴を履くと足元から疲れが下がります。同じ靴を履き続けていると昨日の現在感を知ることになります。精神的な面で新しい一日の始まりを収まるのです。昨日の現在感を知っていては新しい一日を気持ちよく迎えることはできません。一日は新しい気持ちで迎えるためにも同じ靴を履き続けていることが大切です。毎日靴を履き替えることで気持ちのリセットが働く。靴を履くという行為も意識の一つです。毎日靴を履き替えることで気持ちのリセットが働きます。日付が変われば新しい一日です。毎日履く靴を履き替えると今日も一日が変わろうという新鮮な気持ちになります。新鮮な気持ちになるからこそポジティブ思考も働きやすくなり一日が変わるのです。同じデザインの靴を履き替えるとき、お気に入りの靴があって靴を履き替えることもあるでしょう。そんなときは同じ靴を見つかって交互に履き替えるのです。そうすれば同じデザインの靴を履きつつ別々の靴を履くことになります。二足分の靴を履くことになって費用は倍になりますが無駄ではありません。靴を一日以上休ませることができるため靴を長持ちするようになって経済的です。一足長になってももう一足なので安心です。毎日靴を履き替える。同じ靴を履き替えなら同じ靴を見つかって交互に履く。自分のための30の方法、その18、立派に成長より立派な行動する人になろう。立派に言うのと立派であるのは別問題です。綺麗な服を着ている人であっても心が揺れている人かもしれません。ボードをしている人であっても偉そうにしているだけかもしれません。早口で話す人は自分の劣等感を使おうとしているだけかもしれません。見た目と実際は必ずしも一致するとは限りません。立派に見せるのはお金と小さいやらなんとかなります。何もできない人でもスーツを着て考えたことがあれば立派に見えるでしょう。立派に見せるのも結構ですが、もっと大切なのは立派な行動をする人になることです。人が評価されるのはその人が果たした行動です。自分は何も行動しないであるという人はただの評論です。歴史を振り返りは分かると異常にするだけで容赦しようとはありません。言うだけなら誰でもできます。どんなに立派なことを言っても何も行動していないければ立派とは言いません。大切なのは立派に見せる人ではなく立派な行動をする人になることです。どれだけ評価して社会に貢献できたかです。世の中に貢献できたいせば年齢、性別、学歴を問わず全て立派な人です。例えば、見た目は人間の人でも立派な行自分のための30の方法、その19、猫にならないのではない。直す気がないんだから。猫では直した方がいいのは間違いありません。僕だって顔が違うことを、僕だってファッションが全然されていようと、猫だと全ての魅力が上手です。誰が見ても猫では美しくありません。伸びた背筋がかっこいいことはありますが、猫にはかっこいいということはありません。猫では背筋がないのは健康面の悪影響です。背筋の字になっていると、背筋の上に上がって使いやすくなります。血行が悪くなり、新陳代謝の低下もあります。猫には長期に笑うと、腰の原因もあるため、きちんと直しておくことはありません。猫では外見面だけでなく、健康面も影響するため、直しておくのが賢明です。猫にならない人の本当の理由。 猫背が治りません。行列をする背中の元に戻ります。なかなか猫背が治らなくて嘆くしまいます。背筋を伸ばして、しばらく美しい姿勢を維持していても、行列を再び背中が曲がって猫背に戻ってしまう。意識して背筋を伸ばしてはまた元に戻り、意識して背筋を伸ばしてはまた元に戻りという繰り返し。少し油断するともう一度猫背は治らないのかなと思ってしまうところでしょう。もちろん、彼ら病気などの影響で背筋を伸ばせない異常があるわけです。背骨に異常があり、物理的に背筋を伸ばせないが、猫背が治らないのも仕方ありません。しかし、彼ら病気などの異常がないにもかかわらず、猫背が治らないのは不思議な話です。その人は猫背が治らないのではありません。治す気がないからです。猫背が治らないと、嘆く人のほとんどは治らないのではなく、治す気がないことに原因があります。猫背は本気になれば必ず治せ。猫背は本気になれば必ず治せます。イメージとしては頭の上から一本の糸で吊るされているような姿勢です。ゆらかな筋肉を描くようにしながら背骨の上重心を置くようにしましょう。この時少しだけ頭皮と痛みがぐっと良くなります。背筋を伸ばすと最初に思いますが、誤解です。背筋がまっすぐになると背筋の負荷が高くなるため一変して使いにくくなります。きちんと背筋の環境を解消できればむしろまっすぐ伸ばしている方が楽になります。忘れやすいなら意識しやすくなる工夫をしてください。例えば、銃の言葉を紙に書いて書いてあったり、スマホの中で画面にしたりするといいでしょう。中間的な自然と目に飛び込んでくるようにすれば生活の中で自然と意識できるようになります。猫とはいえ、結局のことは癖です。癖の中身を変えられること。猫背が癖になっていながら、ピンと伸びた背筋も癖にできるはずです。普段からピンと伸びた背筋を意識して習慣にすれば猫では治ります。猫背が治らないのは治らないのではなく、治す気がないことに気づく。自分のためで30のことその20、一切の言い訳をやめると、あなたの魅力は高みにアップする。今日から言い訳をするのをやめましょう。何の言い訳をやめたかというと、一切の言い訳です。あなたの人生から言い訳という言葉をなくすだけではありません。言い訳をやめて、素直に仕事をやめればいいのです。そうですね。私のお仕事でした。申し訳ございません。素直に仕事で謝ります。言い訳などまでそうになっても、そこでぐっと怒られます。そして、謝しが起こった理由は自分にあると考えるのです。ならば、自分が直接の原因ではない場合もあるでしょう。しかし、よくよく振り返ってみれば、できる対策があったことに気づくはずです。例えば、交通機関の乱れで遅刻したとします。直接の原因は交通機関の影響であり、自分は分かりませんが、本当に遅刻を防げなかったのでしょうか。自分の余裕を持って、自分の交通機関の乱れだとしても、間に合ったはずです。もっと早めに言い訳をできなかった。自分の早めに言い訳をできなかった。次から気をつけよう。反省するからこそ早めに言い訳をする必要があります。今度の行動が直されます。反省するからこそ成長のスピードが速くなります。周りの一切の言い訳をやめて、全て自分の責任と考える。自分のために30のこと、その11、準備が間に合わなくても、うまくいくと信じる。本番に向けた準備が間に合わないことがあります。受験の準備が間に合わなかった。試合に向けた準備が間に合わなかった。プレゼンの準備が間に合わなかった。本来であれば、しっかり準備を整えた上で本番に臨みたいところですが、間に合わないことがあるもの。思うように準備ができなかったり、プライベートでそんなことがあったり、など、事情は様々です。準備が間に合わなければ、そわそわします。焦ったり不安になったりして落ち着かないでしょう。準備が間に合わないイコール、うまくいかないと悪いことを考えがちです。準備が間に合わなければ、うまくいかないような気がしています。間に合わなかった状況があれば、悪いことを忘れないことで、絶望を感じています。しかし、準備が間に合わなくても、希望を持ってください。準備が間に合わなかったことは不安ですが、まだ失敗になったわけではありません。大切なのは可能性を信じることです。準備が間に合わなくてもうまくいくと信じてください。信じる気持ちがあれば準備不足であっても素晴らしい力を発揮できます。集中力や底力を発揮できるようになります。運が味方をしてくれて奇跡が起こります。受験の準備が間に合わなくてもうまくいくと信じましょう。運が味方して解ける問題が算出されるかもしれません。準備不足でも本番で集中力を発揮すれば頭の回転が良くなって問題がさらさら解けることがあります。普段なら解けない問題であっても不思議な力が起きて解けるかもしれません。試合に向けた準備が間に合わなくてもうまくいくと信じましょう。明るい希望を持って今では本気で底力と集中力を発揮できます。普通では考えられない強い力を発揮できるでしょう。限界を超えた力を発揮できるでしょう。準備不足にもかかわらず本番で進捗を出せる可能性もあります。プレゼンの準備が間に合わなくてもうまくいくと信じましょう。信じる気持ちが強ければ緊張を吹き飛ばします。間に合わなかったことは行動により説明を充実させればうまく保管できるでしょう。成功を命じるため落ち着いてプレゼンができます。世のような自信に満ちた運がいなくて素晴らしいプレゼンができる可能性が高まります。うまくいくと信じると素晴らしい奇跡が起こる。準備が間に合わなくてもうまくいくと信じて本番に挑んでください。自分を信じて本番に挑めば大風が吹き始め、良い流れが生まれます。信じられないような力を発揮でき、運も神様もあなたに満たすでしょう。うまくいくと信じることが素晴らしい奇跡を引き寄せるのです。準備が間に合わなくてもうまくいくと信じて本番に挑む。自分のために30のこと、その順位、本番に弱くても本番に強いと思うことが大切。あなたは本番に強い方ですか？それとも弱い方ですか？本番に強いというのは素晴らしい。理想的なことであり、言うことはありません。今後もその意識を続けてください。得意な本番で素晴らしい結果を残していきましょう。素晴らしい底力を発揮でき、進捗を出せる気がありません。問題は本番に弱いという場合です。本番に限って実力を発揮できない。本番前はいつも体調を崩してしまう。しっかり準備をしていても本番となるといつもうまくいかない。本番に弱い時間があるなら注意したいことがあります。本番に弱いと思ってはいけません。ネガティブな自己暗示が本番に弱くても本番に弱いと思ってはいけない。本番に弱くても本番に弱いと思ってはいけません。ネガティブな時間がかかってますます本番前のストレスに弱くなります。潜在意識に残って心の動力が低下します。本番に弱いと考えるだけで心も体も悪影響が生まれます。体調が悪くなっても本当に悪くなります。ストレス性の量を引き起こしたり体調不良を招いたりします。本番に弱いという思いが不必要に緊張を高めてしまい、ズルズルな実力の発揮を妨げます。自信の喪失を招き自己肯定感を下げてしまいます。マイナスの作用があるだけでプラスの作用は一つもありません。本番に弱いと思えば思うほどその通りの内容を招いてしまいます。本番に弱くても本番に強いと考える。逆のことを考えましょう。本番に弱い人は本番に強いと考えてください。実は忘れてください。実際は本番に弱くても気にしません。一旦頭の状態を状態にしましょう。いい意味で自分に嘘をつくのです。本番に強いと思えばポジティブな自己暗示が上がります。ネガティブな自己暗示は NG ですが、ポジティブな自己暗示は OK です。思い込みでいいのです。思い込みでも本気で信じれば本当にそうなります。自分は本番に強い人間だと何度も思っているとだんだん心が強く変化していきます。本番前の緊張が気持ちを感じられ、ストレスを出すに耐えることができます。潜在意識まで浸透していき、成功体質へと変化していきます。本番に強いと思えば本当に本番に強くなります。嘘が本当に痛いのです。本番に弱くても本番に強いと思い込んでポジティブな自己暗示を変える。自分のために30のこと、その13、間に合うかなと焦る時点であると。間に合うかな、そう焦ったら、そうの審判になったつもりで自分に行かせてください。アウトです。間に合うかなと焦りながら現地に向かいギリギリになったとします。時間だけ見ればギリギリセーフです。しかし時間前に到着できたとしても良かったとは言えない。運が良かったというだけです。時間には間に合っていますが余裕がありません。移動中何か少しでも陣があれば間に合わなかったでしょう。時間に間に合うかなと焦る時点で余裕がありません。間に合うかなと焦る時点であるのです。間に合えばいいという考え方はギリギリの行動を増やすようになる。間に合えばいいという考え方は要注意です。油断が生まれるためギリの行動を増やすようになります。スムーズに移動できればいいですが、ちょっとでもトラブルになると遅刻します。交通交通機関の陣が良くなることです。急な体調不良でトイレに駆け込むこともあるでしょう。思いもよらないトラブルになって足もよくなることもあるはずです。ギリギリで出発すると移動中に何かあると遅くなるはずです。こんなはずではなかったと悔やむことになります。いくら悔やんでも遅刻した事実は変えられません。誤って相手は許してくれても遅刻した事実は残ります。前のせいですとつまらない言い訳をすることもあります。つまらない言い訳はますます相手の気分が大切です。遅刻は自己管理能力のなさの原因になります。十分な余裕を持って出発する目安は十分な余裕を持って出発しましょう。目安は焦りを感じない程度です。十分な余裕を持って出発すれば少しが余計なことになっても経験になります。時計となめっこすることはありません。忙しがる必要もありません。腹から出発数が上がったりすることもありません。早めに到着して時間があればこのように自己の確認をしたりすればいいことです。普段から余裕を持った行動をすることで一つ一つの仕事を丁寧かつ確実に達成できます。常に穏やかな気持ちで迎えるのです。間に合うかなと焦る時点であることを考える。焦りを感じないから十分な余裕を持って出発する。自分のために30のこと、その14、小さな差を積み重ねていくことが圧倒的な差になる。いきなり圧倒的な差をつけようと思わないでください。本音としてはいきなり圧倒的な差をつけたいと思うことでしょう。もちろん十分なリソースがあれば圧倒的な差をつけることも可能でしょう。実力、経験、技術が十分ならば短期間で圧倒的な差をつけることもできるでしょう。お金、努力、人といったリソースに余裕があれば体制賛成を発揮して一気に突き放すことも可能ではありません。しかし実際はどうでしょうか。誰でも簡単にできることはありません。一部の実力者にかかります。大きな実力やリソースがない人にとって短期間で圧倒的な差をつけるのは難しいのが現実です。実力もリソースも十分持っている人より不足している人の方が多いでしょう。運も必要になります。 いきなり圧倒的な差をつけようとしないことです。大きなリスクが伴います。うっかり油断すると大やけどを負うかもしれません。許容範囲を無視して取り組むと無理な長期的な接する可能性もあります。運や奇跡に限らず確実に差をつけていくには現実的な戦略が必要です。圧倒的な差をつける最も現実的な戦略は、圧倒的な差をつける最も現実的な戦略は何か、小さな差を積み重ねていくことです。一つの差は小さくていいのです。小さな差で十分と考えてください。物語が感じるかもしれませんが、差がついているのは事実です。小さな差を積み重ねていくとどんどん差が開いていきます。1ミリの差でも10回繰り返せば1センチになります。1センチの差でも100回繰り返せば1メートルになります。いずれ圧倒的な差に変わっていくのです。一発で圧倒的な差をつけようとするが挫折します。小さな差を積み重ねていけば挫折しません。挫折しないから長く続けることができ、小さながらも確実な差をつけていきます。大切なのは人事の努力。小さな差を積み重ねるためには何が必要なのか。人事の努力につきます。小さなことかもしれませんが、これほど重要なことはありません。コツコツ人事の努力を続けていきましょう。休憩することはあっても途中でやめることなく続けてください。時間がかかりますが、それが最も現実的な手段です。小さな差は圧倒的な差をつける第一歩です。間に合わない状況があっても無理は禁物。それでは間に合わないという状況もあるかもしれません。だからといって無理は禁物です。無理をしたところで自分の体を壊すだけです。感情的になってアクセルを踏みすぎるとスピードを出してしまい、マイペースが崩れてしまいます。息を落とし、次は危険することになるでしょう。無謀な挑戦は挫折や失敗を招くようになります。間に合わないように思えてもそうすることはありません。小さな差を積み重ねていくことが挫折をしないための最も現実な手段です。間に合わないように思えても意外と間に合うことも少なくありません。地道な積み重ねは運や奇跡を引き寄せる力があります。ある程度の差が積み重ねるとある程度の2つに見えるまでブレイクスルーが起こることが少なくありません。あるいは先を走っていたライバルたちが何らかの事情から中継していきます。先行者がどんどん脱落していき、何もしていないのに自分の順位が上がっていくのです。奇跡が起こることを信じて自分ができることを確実に積み重ねていきましょう。いきなり圧倒的な差をつけようとしない。小さな差を積み重ねて圧倒的な差をつけていく。自分の中で30の方法、その15、問題解決能力は大切。問題発見能力はもっと大切。ビジネスパーソンとして求められる能力の一つ。それは問題解決能力です。どれだけ早くスムーズに問題を解決できるかということです。思考力、発想力、想像力を増させ、創作をします。書籍、雑誌、インターネットを使って新しく調べます。時は経験者からアドバイスをもらったり、上級者の助けをいただいたり、内部の努力を生みます。問題解決能力がなくて困ることはあっても、困ることはありません。問題解決能力がない人は、より難しい仕事の対応できるので、評価が上がりやすくなります。私たちは学校教育を通して問題解決能力を鍛えてきました。問題解決能力がなければ、ビジネスパーソンとして立派な仕事をしていると思うでしょう。仕事ができる人、イコール問題解決能力の高い人と考えている人も多いのではないでしょうか。もちろん問題解決能力が大切なのは事実ですが、実はもっと大切な能力があります。それは問題発見能力なのです。学生のうちは親や先生が問題を与えてくれましたが、社会に出ると違います。社会に出ると自分で問題を見つけなければいけません。問題が問題の姿をしているとは分かりません。見えなかったり隠れていたりします。問題の存在に気づかないとそもそも問題解決に取り組めません。どれだけ問題解決能力が高くても問題発見能力が低いと仕事ができないのです。私たちは問題解決能力を重視する一方、問題発見能力を停止しないです。そもそも問題発見能力の存在が見落としている場合も少なくありません。ビジネスをする上では問題解決能力より問題発見能力の方が重要です。そもそも単純な問題解決なら IT とコンピューターの方が便利で有利という状況もあります。単純な問題の解決策ならインターネットで検索すればすぐ見つかるでしょう。単純な処理や計算ならコンピューターに任せた方が早くてスムーズです。問題解決能力の重要性は IT とコンピューターの進化に伴って年々低下しつつあります。一方、問題発見能力は学校教育では身につきません。学校では問題解決能力を鍛える機会は多い一方、問題発見能力を鍛える機会は少ない。問題発見能力は自発的に高めていく必要があります。したがってビジネスパーソンとしての価値を高めるなら問題解決能力より問題発見能力を重視するのが得策です。もし問題発見能力が高まれば仕事の話になるため自然と問題解決能力も高まります。問題発見能力の重要性を再認識して高めるようにしてください。問題解決能力は大切ですが、問題発見能力はもっと大切なのです。問題解決能力より問題発見能力を高める。自分の高める30の方法、その16、口選択と呼べば印象が悪い。本音の付き合いと呼べば印象が良くなる。口選択には悪い印象があります。激しい言葉で言い争い、ピリピリしていた雰囲気に繋がります。今の能力に発展しそうな雰囲気があって、一触即発の様子があります。口選択は印象があって、普段からされたり、我慢したりしている人も多いでしょう。口選択は悪いこと、口選択をしてはいけないと思っている人もいるでしょう。しかし、ここに誤解があります。確かに口選択は良いことではありません。だからといって悪いことを言われてもありません。口選択という読み方が良くない。口選択という読み方が良くありません。悪いことをしているような響きがあって、ネガティブな印象だと思います。口選択は本格的な変化ではありません。言葉によって言い争いにすみません。口選択の表現を変えましょう。口選択は本音の付き合いと言い換えてください。同じことですが、印象が大きく変わるはずです。口選択は本音の付き合い。結局のところ、口選択は本音の付き合いです。今まで言いたかったことをストレートに言うだけです。口選択はコミュニケーションです。言葉ではっきり表現しないと触らないこともあります。口選択を通して相手の本音を知ることができ、あなたの本音も相手に触ります。人間関係を深めなければ、あなたは口選択は悪くありません。友人ともっと親しくなりたいなら口選択は悪くありません。お互いが本音を付き合うことで、さらに関係を深めるきっかけになります。口選択によって本音を再開し、きちんと仲直りされていれば、以前より親しい関係に発展できます。夫婦間でも口選択はっていいことです。普段から口選択をしている夫婦は意外と離婚しません。口選択はお互いの本音が分かって、共通性ができるため、喧嘩をしつつも仲がいいのです。本当に重視したのは口選択を話している人間関係。本当に重視したのは口選択を話している人間関係です。口選択を絶対してはいけないと、我慢を続けていると、なかなか本音を抑えることができません。我慢我慢を抑えることになり、大きなストレスが生まれます。ある時限界に達して、大爆発を起こすのです。大爆発を起こすなら、普段から組織を付き合いができれば、最悪の事態は避けられます。口選択がヒートアップしても暴力なければ禁止。口選択をするなら大切な約束があります。暴力は振らないというルールです。どれだけ口選択がヒートアップしても暴力なければ禁止です。暴力はどんな状況でも許されません。暴力を振ったら傷害事件に発展します。取り返しのつかないことになる可能性もありません。口選択をするのはいいですが、暴力を振らないというルールでは必ず守るようにしてください。口選択は本音を付き合いと言い換える。たまには口選択をして本音を付き合っておく。自分の高める30の方法、その17、社会人が1ヶ月に読み込むのは1冊。月に1冊読むだけで読書家と呼べるようになる。社会人が1ヶ月に読み込むのは何冊かご存知でしょうか。平均すると2、3冊と言われています。社会人なのでもっとたくさん本を読んでいるのかと思いきや、意外と少ないのが現実です。社会人の多くは学校を卒業することも読まなくなります。読みたい本があっても、日の仕事に暴殺されてしまい、なかなか読む時間が取れません。意外な事実に直接を受けるところですが、これが現実です。さて、この話は続きがあり、本当に驚くのはこれからです。読まないのは読書の習慣がなく、全く本を読まない人も少なくありません。月に0冊という人は全体のおよそ4割を占めると言われています。一方、本枚数読書を読めて1ヶ月に何十冊も読む人もいます。こうしたことから、単純に平均で算出すると、習慣の読書量を正しく考えず、実態から少し離れてしまうところがあります。そこで平均ではなく、より実態に近い中央値で考えるとどうなるでしょうか。社会人が1ヶ月に読むのは1冊となるのです。月に1冊読むだけで読書だと呼べるんです。あなたが1ヶ月に1冊読めば、社会人の中央値に達することになります。月に1冊読むくらいであれば簡単に達成できるのではないでしょうか。わざわざ難しい本を読む必要はありません。興味は込んでいいのです。小説でもビジネス書でも実用書でもいいのです。2冊読んだらたっぷり自分を褒めることができます。たった2冊と思うかもしれませんが、社会人の中央値を上回っているのは事実です。社会人の中央値を2倍達成することになります。たくさん本を読んでいる人の分に読書だと呼べるようになります。3冊読むことになれば中央値を3倍も上回っていることになります。大きな達成を得たことになり、高学識のある立派な社会人として目を張ります。年に36冊のペースとなり、他の人と大きな差がつくのは間違いありません。月に1冊は本を読もう。今月は何冊の本を読んだでしょうか。まだ0冊やっても大丈夫です。まだ来月まで時間が残っているので読書のチャンスがあります。とりあえず月に1冊は本を読みましょう。移動時間や休憩時間の際はそういうことを無理なく達成できるでしょう。平日に忙しいなら週末を使って読書をしましょう。読書の時間は自然できるものではなく作るものです。余裕があれば月に1冊にチャレンジです。週に1冊のペースで読書をすれば月に4冊は読むことになり、社会人として教育的な読書になります。この知識や教養の幅を広げてくれるツールです。たくさん達成できることであなたの世界観がどんどん広がっていくのです。月に1冊は読むようにする。自分の高める30の方法、その18、100分の1の人間になる方法。100分の1の人間になる方法があります。この読む習慣を身につけることです。あなたはこの読む状況のことではありません。学校や仕事で強制的に読まなければいけない状況は相性がいいとします。あくまで基本においてこの読む習慣があるかどうかです。実はほとんどの人がこの読む習慣がありません。そんなのだと思うかもしれませんが、実際はそんなものです。ほとんどの人がこの読むことに積極的ではありません。 世の中には本を読むのが嫌いという人さえ大勢います。確かに本を読むのは時間も体力も必要で大変な一面があります。しかし、知識を効率的に身につけたらやはり本が最適なのです。本は知識と知の方法です。これまでの先人の知恵が本作に求められています。自分のペースでゆっくり読みます。後に戻って読み返すこともできれば、繰り返し読むこともできます。自分専用の成長しないのと同じです。本は高いという人がいますが、誤解です。先人の知識や知恵をわずかな金額で入手することを考えれば高くありません。むしろ安いです。1週間に1冊でもいいのです。これだけで年間50冊の本を読める計算になります。1週間に1冊でも3週間に1冊でも構いません。大切なことは本を読む習慣があることです。日頃から本を読む人と読まない人では知識の差がどんどん広がります。知識の差が職域化であれば本を読むのが最も近道です。本を読む習慣があるだけであなたは100分の1の人間になります。自分のための30のことその19、1万分の1の人間になること。今本を買って読む人は少なくなっています。本を読む人は100人のうち1人と言われています。その代本を読む人は少ない。まとまった時間が必要であり読むのも疲れます。読んだ方がいいと頭が笑っていても実際に読む人は意外に少ないものです。さて、驚くことがもう一つあります。この読んだ後に行動する人も100人のうち1人と言われています。本を読んではいれば意味がありません。この読んで学んだことに日常生活に生かしてこそ意味があります。ところが、今度の人は本を読んではいという状態になっていて、いらっしゃいないのです。大半の人が本を読んだままに、読み終わった瞬間にはいつだろうと思っていますが、結局いつまでもやらないのです。もし本を読んでしっかり行動すれば、あなたは1万分の1の人間になります。難しそうですが、やってみてください。本気になれば、きっと興味でもできるはずです。例えば、今ここで読んだことを実際に行動するだけでもいいでしょう。あなたは今この読んで学んだことを行動すれば、1万分の1の人間になるという授業を学びました。あとは、いつもです。これだけで1万分の1の人間になるのです。この読んで学んだことを行動して1万分の1の人間になる。自分のための30のこと、その30、100万分の1の人間になること。この読む習慣を持つだけで100分の1になります。ほとんどの人が本を読みません。そんな中、本を読む習慣があるだけで、あなたは100分の1の人間になります。ところが、本を読んでもほとんどの人が読んではいです。この読む習慣があっても、ほとんどの人がなることとは思っても実行しません。そんな中、本を読んできちんと行動する人間になれば1万分の1の人間になります。これだけでも珍しい存在なのですが、実はまだ上があります。100万分の1の人間になることです。本を読んできちんと行動したとしても、残念ながらうまくいかないことがあります。ここでほとんどの人がすぐ諦めるのです。では、どうするか。100万分の1の人間になれば成功するまで諦めないのです。最初はうまくいかなくて当然と考えるがちょうどいいでしょう。諦めればそこで全ての努力が学びます。別の人には行動されたり、自分のためから再挑戦したりします。成功するまで諦めないのです。成功するまで諦めないようにすれば成功するしかありません。これを心がければあなたは100万分の1の人間になります。つまり成功者になるのです。この読んで行動したことがうまくいかなくても成功するまで諦めない。自分のための30のことをまとめ、その1、向上できるかどうかに関わらず、まず向上心を持つ。その2、マニアかなと焦る時点であることを考える。焦りを感じないかい十分な余裕を持って出発する。その3、口喧嘩は本音をぶつけ合いと考える。たまには口喧嘩をして本音をぶつけ合っておく。その4、前から思っていたんだけどと前を通してから褒める。その5、背筋を伸ばして火を醸し出す。その6、見えることを選びにして相手の見ない努力を起こさせて褒める。その7、くよくよする気になれば仕事をする。その8、応援されなくてもできることをする。その9、何をやっても気持ちが切り替わらないときはそのままにして時間が過ぎるのを待つ。その10、決断力を鍛える前にまず判断力を鍛える。その11、嫌がらせから見ても軽く抑えて少し刺激する。その12、運転でも人間関係でもぶつかりそうなときはアクセルではなくブレーキを踏む。その13、心の状態を表現するときは体温に例えてみる。その14、人の悪口だけでなく自分の悪口を言うのをやめる。その15、体調の良しに関わらず年一度は健康診断を受ける。その16、遅刻してきた人には来るのが遅いと怒るのではなく大丈夫でしたかと優しくする。その17、毎日靴を履き替える。同じ靴を履き替えなら同じ靴を使って交互に履く。その18、普段はビクビクした段階で対処するようにする。冷却期間の方が必要最小限にする。その19、一つ一つの損にはまりに気にするのではなくトータルで考える癖をつける。その20、落ち込んでいるときは元気の出るものを読んで素早いと考える。その21、準備が間に合わなくてもうまくいくと信じて本番に挑む。その22、本番に弱くてもこんなに強いと思い込んでポジティブな自己暗示を変える。その13、同等が許すなら初対面から深い話をしてみる。その14、いきなり圧倒的な差をつけようとしない。小さな差を積み重ねて圧倒的な差をつけていく。その15、どんなことを思えても実はまだどんことではないことに気づく。その16、頭には無難な服ではなく挑戦的な服を着てみる。その17、免疫力を高める生活を行う。その18、嫌なことがあったらいいことがあったと考える。理由は後から考える。その19、相手の話は途中で遮らず最後まで聞く。その30、残り時間が少なくても集中力を発揮して多くのことを成し遂げる。